こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。狭くても忙しくてもお金がなくてもできる丁寧な一人暮らしは、インスタグラムで暮らしの工夫を発信してきた書庫による一人暮らしの生活実用書である。賃貸 1K6 畳での暮らしを主な背景に広さ時間、予算の不足を整った生活を諦める理由にしないための70の具体的なコツを示す。扱う範囲は物の持ち方や収納だけではない日々の食事、限られたキッチンの使い方、衣類と美容の厳選、少しずつ続ける掃除、日常に楽しみを置く方法まで及ぶ。本書の言う丁寧さは高価な道具や極端な断捨離を意味しない。自分に必要なものと手間を選び、生活の流れを無理なく設計する姿勢である。かつて物を手放せなかった著者自身の変化を土台にしているため、理想的な部屋の鑑賞ではなく、習慣として再現するための入門書として位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、極端に減らすのではなく、暮らしの優先順位で持ち物を選ぶ。本書の基調は物を少なくすること自体を目的にしないミニマリズムである。著者は以前は雑誌チミ類、着る機会の少ない服、試供品などを抱え込み、片付けの着手点を失っていたという。その経験を踏まえ、生活を支えるものと惰性や不安で保有しているものを分けて考える。したがって器、コーヒー、趣味に関わる道具のように自分の時間を豊かにするものまで排除する発想ではない。わしろ、厳選したお気に入りを使い切ることが狭い部屋でも満足度を保つ条件になる。実践上の要点は、所有量を一度に完璧に決めようとしないことだ。衣替えや物が増えたと感じた時点の見直しの契機にし、服は一着買ったら一着手放す、といった個人用の規則を設ける。この仕組みは衝動買いを抑え、収納の限界を明確にする。物量の管理を意志力だけに委ねず、購入と手放す行為を結びつける点に本書の現実的な価値がある。次に、作り置きと小分けの買い方で平日の自炊を負担にしない。食事の章は、忙しい一人暮らしで自炊を続けるには、毎食をゼロから作る前提を捨てる必要があることを示す。著者は週末に少量ずつ食材を買い、短時間で複数の常備菜を用意し、週の半ばに必要分を補う方法を紹介する。ここで重要なのは、品数の多い華やかな食卓を毎日再現することではなく、平日の判断回数と調理時間を減らすことである。準備済みの料理があれば、帰宅後に弁当箱を洗う、夕食を整える、翌朝の支度をするといった連続した家事を滞らせにくい。容器は重ねられるものや保存袋を活用し、野菜や調味料も使い切りやすい小さめのサイズを選ぶ。これは収納容量が小さい台所では特に合理的であり、食材の劣化や余剰在庫も抑える。節約自炊、時間確保を別々の目標として扱わず、買い方、保存、献立準備を一つの運用として組み立てる点が特徴である。料理の腕前より継続可能な段取りに重点を置く内容だ。さらに、 1K の収納は空き場所より使う場所から決める。狭い住まいの収納について、本書は単に収納用品を増やす方を取らない。限られた空間を使い切りながらも、掃除しやすく見た目が雑然としない状態を保つことを重視する。基本は、必要なものを必要な場所に置き、クローゼットを中心に収めることで、床や視界に物を滞留させない考え方である。隙間や壁際などを活用しても、取り出しにくい物置を作れば、忘れられた在庫と掃除の障害が増える。家に収納は容量の拡張ではなく、使用頻度、動線管理のしやすさを結び直す作業になる。キッチンでも、限られた設備と作業面を前提に道具や容器を使い回せるよう整える。白を基調にした見える家具の選び方など、部屋を清潔で広く見せる視覚的な工夫も紹介されるが、装飾性だけが目的ではない。視界の情報量を抑えることで、物の定位置が崩れた際にも気づきやすくなる。狭さを克服する万能技術ではなく、持ち物の選別と日々の戻す習慣を前提にした収納論である。そして、掃除をまとめて終える仕事から日々の小さな循環へ変える。第6章が示す、日々少しずつで清潔を保つ方法は、忙しい生活における家事の先送りを防ぐための設計である。部屋が散らかってから一気に片付ける方式では、必要な時間も心理的な負担も大きくなり、掃除の頻度が下がりやすい。本書では、物を絞り、物の住所を決め、日常の動作の中で戻すことが掃除を軽くする土台として機能する。つまり、掃除の技術を増やす以前に、掃除対象を増やさないことが重要になる。食事の後に弁当箱を洗うなど、次の行動に必要な準備をその日のうちに行う姿勢も、この循環とつながる。小さな行為を生活の節目に組み込めば、休日を大掃除だけで消費する事態を避けやすい。著者の提案は、常に完璧な状態を維持することではなく、乱れを大きくしない回復可能な状態を保つことにある。家事が苦手な人にとっても、意欲の高い日に一掃する計画より、 日常動線に結びついた小さな実行単位の方が採用しやすい。最後にお気に入りの器や季節感を残し、整えることを自己抑制だけにしない本書が一般的な節約術や片付け術と異なるのは、生活を整える目的を効率化だけに限定しない点である。著者は朝日を浴びる時間、コーヒーを入れること、集めた器、彩りのある食事、ベランダから空を見ることなど日常に小さな楽しみを、服や美容用品についても数を抑える一方で自分に合うものを選ぶという視点が中心になる。これは不足を我慢する暮らしではなく、限られた予算と空間を満足度の高い対象へ配分する考え方である。特に一人暮らしでは、誰かが生活の区切りや気分転換を用意してくれるわけではないため、日々の行動に楽しみを組み込むことが継続性に関わる。好きなものをすべて残すのではなく、本当に使い、手入れし、気分を整えるものを残す。こうした選択があるからこそ、片付けは禁欲的な作業で終わらない。本書の丁寧な暮らしは、整頓された見た目と自分のために時間を使っている実感を両立させようとする提案である。結論として、本書は初めての一人暮らしを始める人、 1K やワンルームで物と家事に圧迫されている人、仕事の後に自炊や掃除を続けにくい人に向く、とりわけミニマリスト的な暮らしに関心はあるものの、趣味の道具、食事の楽しみ、身だしなみまで削ることには抵抗がある読者に有用である。得られるのは、劇的な片付けの方法というより、買う、しまう、作る、洗う、楽しむという日常行動をつなぐ視点だ。服の入れ替えルール、少量の食材購入、常備菜、定位置化といった提案は、住居条件や生活リズムに応じて縮小変更しやすい。一方で、著者の住環境や食事の前提が全ての単身者にそのまま当てはまるわけではないため、掲載例は完成形ではなく応用の材料として読むのが適切だ。同種の収納本が物の削減や収納技法に集中し、節約本が支出に集中しがちな中で、本書は食、空間、掃除、装い、余暇を一つの生活設計として扱う。視覚的な憧れを示しつつ、極端な所有削減ではなく、自分にとって大切なものと時間を残す点に独自性がある。ご支援いただける場合は、書庫、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。